マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第357回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第357回目の配信になります。ですね、まあ、前回、サーフィススタジオ、サーフィスストゥディオって言った方がいいかもしれませんけど、サーフィススタジオのね、発表、についてのお話をさせてもらったんですが、私、その中でね、ちょっと言い方間違えたかなと思って、CPU を、コア、スカイレイクなんですけど、第6世代なんですけど、なんかね、第7世代って言っちゃったような、気がしますんで、なんか聞き返した時にね、なんか第7世代って言ってるなっていうのが、ちょっと記憶にありまして、もし間違えてたらすみません。第6世代の CPU になります。サーフィススタジオの CPU ですね。ですから、現行出てる Core i7、Core i5 のシリーズということになります。そういうことで、なかなかね、マイクロソフトもアップルも面白いもの出してきたっていうところがあって、IT メディアの松尾さんという方っていうか、もうバックスフェスドットFMでもう有名な方なんですが、タッチパネルっていうものに対するアップルのアプローチとマイクロソフトのアプローチがこう違うよっていう大変興味深い記事がありまして、その中でそのアップルがタッチパネル採用しない理由の一つに、その腕の重さの話で 6.5 キロって言いましたっけ、そんなんでね、いちいちタッチすると腕が疲れてしまうよっていうことで、アップルとしてはそういう画面にタッチするっていうよりもの手前で操作するってことを選んだのかなっていうのはあるんですけど、マイクロソフトは一方、そのやっぱりその腕の重さっていうのに対して、サーフェススタジオみたいにこうモニターの方を傾けてね、操作しやすい方向に持っていくとか、いろんなアプローチがあったのかなと私も思います。実際ですね、タッチすることそのものについてですね、私も非常に最初疑問を持ってました。これね、だいぶ前ですね、この番組を始めた頃だと思うんですけど、 Windows 7でタッチパネルをサポートしているっていう話をした時に、いや、画面にタッチするなんて腕重くてしょうがないよっていうイチャモンをつけてたことがあるんですね。ちょっとそれを思い出しまして、考え方としてはね、やっぱりそのアップルが考え方としては、そのモニターにこうタッチをした時の腕の負担とかいうのを考えると、それちょっといいのかなっていう話があったっていうのは非常にちょっと頷ける話です。で、私もですね、それらやっぱり、外部こう普通のねモニターでタッチパネル付きのやつっていうのを何度か買おうかなと思ったんですけど、いや、これ買っても疲れるんじゃないかなっていうところがあって、タッチパネル付きのモニターを買おうとはもう思ってないんですね。で、現実にデスクトップパソコンを使ってる時は、普通に画面にタッチしようとしないんですよ。ところがノートになると、サービスで散々使ってるし、今使ってるバイオデューもそうなんですけど、基本的にもうタッチパネルですから、そのノートになって手が届くところに行くと、こんぐらいだったらね、画面タッチしちゃうなっていうのが正直なところで、ただそこまでに手前に来ないと、やっぱりタッチパネルってのはきついかなっていうふうに思いました。ちょっとそんなことあって、昔そんな話を私もしてたなということでちょっと思い出しました。そういうことで、今度出たアップルの、MacBook Pro のタッチバー付きのやつですね。あれもちょっと面白いアプローチだなと私思ってます。もう発売になってるのかな、11月28日から、店頭に並ぶようなことね、タッチバー付きの MacBook Pro ですね。そんなことをね、昨日ビッグカメラ藤沢店に寄ったら、そんな張り紙をしてありました。あともう何週間か3週間ぐらいですかね、したらタッチバー付きのものが出てくるんじゃないかなと思っています。そんなところでタッチバーの話をなぜかちょっとし始めちゃいましたけど、マイクロソフトがMac 版のオフィス、あれのタッチバーの対応のを表明しましたね。ワードとかエクセルとかパワーポイントの機能をタッチバーに液晶のね、パネルにいろいろ表示するっていうのが、対応っていうことで、早速なんかもうマイクロソフトがやってるなっていう感じがしています。 今日の配信のワンボタンで山村さんも言われてましたけど、MacBook Pro のその立場モデルの立場のとこに、じゃあブートキャンプで Windows を立ち上げると、どうなるかっていうと、普通にファンクションキーが表示されるようですよって話をされてました。まずはそうだと思うんですけど、なんかね、最近のマイクロソフトのことを考えるとなんかやっちゃいそうな気がしますね。やっちゃうっていうのは、 MacBook 用にドライバー出して、なんかあそこにマイクロソフトのあれで動く Windows なりになんかやってしまうんじゃないかなと、まあ、これ全く私の個人的な感想っていうか、にはなるんですけども、そんな感じが今してます。まずMac 版の Office としては立場対応っていうことをもう歌い始めてますんで、なんかやってくれるんじゃないかなと、そんな風に思っています。で、私自身立場はね、まあ、正直言ってちょっと使ったことがないんでわからないです。ただどうなんだろう、あの位置でこう撫でるようにしていろいろ選べたりとか言うんだったらちょっと面白いのかなって、これ使い出すと結構いいんじゃないっていうような、気がしています。最近私アップル製品イチャモンつけるとですね、大抵磁気触ると覆されちゃうんでまあそこら辺でちょっと期待したいなと思っています。はい、そんなところで、はい、じゃあ本題に話していきますと、マイクロソフトのこの前 あのハードウェアの発表のイベントで、まあ、マイクロスタジオマイあサーフェススタジオの他にもですね、サーフェスブックのモデルチェンジがあったということで、これサーフェスブック i7 という言い方もあれば、サーフェスブック with パフォーマンスベースということで、サーフェスブックのモデルチェンジがありました。で、従来品も発売しててちょっと値段が下がるっていうことで、最近そのキャッシュバックとかなんとかやってる背景はこれだったのかなってちょっと思っています。で、新しいサーフェスブック、どんな風になったかって言いますと、まあ、外観は全く変わらないです。で、中身がですね、GPU ですね、グラフィックのプロセッサー GPU を新しくして、初代のサーフェスブックの、2倍に強化したという話になっています。で、ここで使ってる GPU っていうのは NVIDIA の GeForce GTX965M という、プロセッサーですね、グラフィックプロセッサー、965M でメモリーが 2GB の搭載してるっていうことで、これ900番台、という、まあ、モバイル用のグラフィックプロセッサーですね、これ今 NVIDIA のウェブサイト見てるんですけど、ノートブック PC 用グラフィックカードシリーズということで900番台っていうのが書かれています。で、980M っていうのがなんか一番上位モデルっていうことで、サーフェススタジオに使ってるモデルですね、ということになって、まあ、970、965、960、950っていうふうにシリーズが出ています。で、この中の965ということで、まあ、NVIDIA の説明を見ると、デスクトップ級のゲーミングパフォーマンスをノート PC で実現しますということで、まあ、結構ゲームとか、そこら辺もね、かなりパフォーマンスが発揮できますよということのようです。で、この965を搭載したということで、まあ、グラフィックのパフォーマンスが2倍と言われています。あとバッテリー駆動ですね、これが16時間、持つようになったということで、従来のサーフィスブックの 30% 増えているということになっています。16時間働き続けるよとそんな感じがしてますけど、ね、それなんかバイオの線で見てるみたいですけど、まあ、そういったところで、サーフェスブック、2とかそういう言い方してないんですが、まあ、i7 っていう表現もしてれば、サーフェスブック with パフォーマンスベースということで、これアメリカの方ですね、これアメリカの方で11月10日から発売ということになってるようです。で、Core i7 の 8GB で SSA が 256GB で、$2399、$2399、Core i7 メモリ 16GB、SSD 512GB で、$2799。で、Core i7 16GB メモリで SSD 1TB で$3299という、まあ、構成になっています。高いですね。これ25万ですよ、一番安いやつで。うん、まあ、だから、まあ、従来品も売っててね、内蔵グラフィックで十分だって、ゲームとかやんないよっていう方はですね、まあ、 一番下のモデルでもねいいんじゃないかなと思っています。まあ、日本で買うと、20万円、2万5000円のキャッシュバックは先週終わってしまいましたので、まあ、20万円、税込み20万円というところなんですが、まあ、そういうことで、サーフェイスブック新しいラインナップが出るということになっています。で、重量がやっぱ 1.6 キロっていうとね、これはちょっと、いや月1回ね、勉強会に持っていくぐらいだったらいいんですけど、普段持ち歩くのはかなりきつくなっていくんじゃないかなと。まあ持ち歩いてるけどそれにパフォーマンス必要だしっていう方にはなんとか我慢できるか、ちょっとでも重いよねっていうような感じだと思います。で、日本ではまだ発売は未定のようです。まあ、そういうところで、サーフェスブック with パフォーマンスベースですね、またハイエンドの方にも持ってってるなっていう感じをしています。はい、以上、サーフェスブック with パフォーマンスベースのお話をさせていただきました。で、またマイクロソフトのハードの話なんですが、ホロレンズ、ですね、あ、ホロレンズ、まあ、ここまで言えば皆さん大体分かっちゃいますけど、あの11月1日2日にですね、あのお台場のヒルトンで、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンスがありました。これですね、マイクロソフトテックサミットというところで、お台場ヒルトン東京ですねで開催して、これはの平野社長の方からですね発表がありました。で、これはですね、ホロレンズ、マイクロソフトのヘッドマウント型ホログラムコンピューター、ホログラフィックコンピューターですね、マイクロソフトホロレンズなんですが、これがついに日本国内投入を発表しました。ついにですね、日本で正式に出しますよと。まずは日本の開発者及び法人の顧客に対して提供するということで、今年ですね、2016年内に予約注文、まあ、プレオーダーって言い方してますけど、を開始するということを発表しました。お値段とかまだ出てませんけど、あの開発キットということで、まあ、アメリカの方とかでは3000ドルで販売されていました。で、これがまあ国内向けて、まず開発者向けって言ってるんで、やっぱり30万とか、まあ、36万とか40万弱じゃないかなっていう話出てますけどね、ということでついに発売になります。まあ、ようやく受付していつ頃手に入るかっていうのはあるんですけども、まあ良かったですよ。これ、ね、日本にまた出ないってなるとね、我々 Windows Phone の件がいろいろありますんで、日本で出してっていうのがまずあるんでね、あの本当にまず出してくれるってことは本当にありがたいなと思っています。これ平野社長もね、早く日本で持ってくるように頑張りますって話を前されてましたんで、本当にまずは、展開されるってことで良かったと思っています。まあ、もっとも、まあ、これを買うか、あとその、まあ、ニューヨークのイベントであったそのバーチャルリアリティのヘッドセット型のそのデバイスっていう周辺デバイスがですね、まあ、299ドルぐらいだから、まあ、3万円ちょっとぐらいから発売、各社から発売されるよっていうのもありますんで、まあ、ちょっとそっちの方に手出すのかなと思ってますけど、まあ、ホロレンズもね、本当これ10万円ぐらいだったら買えるなっていう感じはしています。まあホロレンズ欲しいんですけど、どうも私あの PSVR も気になるんですけどもね、まあ、いよいよここら辺の 3D の、まあ、これミックスドリアリティっていうかですね、まあ、そういう仮想現実と複合現実っていうことで、いよいよこう現実的なものになってきたかなと、そういうふうに思っています。あとそれともう一つハードの話をしちゃいましょうか。バイオ非常に気になってる。今このバイオの CM が、このバイオそのものの話じゃないです、バイオの CM がですね新しくなりました。なんと、これ女優のですね市川美香子さんが、今バイオの CM に出ています。で、市川美香子さんっていう女優さん、これ非常に私も最近気になってるっていうかですね、まあ、皆さん記憶にあるのはシン・ゴジラの、で出てくるね、結構こうキビビキビとした役の柄の方なんで、結構ね評判いいんですけども、この方がその時のキャラクターのままですね、バリバリの ビジネスウーマンみたいな形で、まあ、バイオの CM をやるっていうところで、出ています。いや、これキャラクターそのままだろっていうのがありまして、結構この CM ね、私も気に入りなんですけど、かといってこれゴジラとタイアップしてるわけじゃなくてですね、まあ、あのバイオは今度バイオ13っていうのは、これバイオ S13 っていうのはね、かなり強固に作られてるんですね。かなりペンを挟んだまま蓋閉じても大丈夫だとか、でもさすがに怪獣に踏まれると分かりませんってことが書いてありますけども、まあそういうことでね、ちょっと面白いことになってますんで、これぜひ、まあ、有名なんで見てるかもしれませんけど、こちらバイオの宣伝ですね、石川美加子さん出てますんで、ぜひ見てみてください。でね、これバイオなんですけど、実はこれ、ね、結構キャンペーンやってまして、新型バイオを買うときに古いソニーのバイオ、これ下取りをねしますよっていうのがあって、さらにそれをソニーストアで買うともっと値引きしますよっていうことで、最大1万7000円値引きっていうか、それだけのキャッシュバックじゃねえな、お金を補填してくれるっていうことで、指定したところで、旧型のソニー製のバイオ、特に本当にソニーの末期のバイオですね、バイオデュオだとか、あそこら辺の、まあプロもそうなんですけど、あそこら辺のモデルはね、結構高い値段で、まあ高いって言っても高い、市場相場っていうのはあるんですけども、値段で買い取ってくれて、さらに7000円上乗せして、さらにそれをソニーストアで買うと1万円上乗せっていうことで、最大1万7000円ね、次のバイオを買うときに、上乗せしてあげますよっていうことになってます。でちなみに私今売るつもりないんですけど、手元にあるバイオデュオ11、これをですね売ると、私は拡張バッテリーモデルもありますんで、ただオフィスが入ってないんで3万3000円で売れるらしいんですね。でこれに1万7000円足すと5万円になるってことで、これまあいや5万円でもバイオはもっといいマシンだと思うんですけど、まあそれだけ次のバイオを買うときにね支援になるっていうことなんで、ちょっと興味のある方はですね、このソニーのサイト、ソニーじゃねえや、ソニーマーケティングのバイオ売ってるとこのサイトをねちょっと見ていただくといいかなと思っています。そういうことで、市川美加子さんの話をしたんだか、バイオの話をしたんだかよくわかんないんですけども、以上ちょっとね、久々にバイオの話をさせていただきました。はい、第357回は、サーフェスブックウィズパフォーマンスベースと、ホロレンズ日本展開、ようやく受付開始の話と、バイオと、女優の市川美加子さんの話をさせていただきました。シン・ゴジラの市川美加子さんの役の名前ですね、これ小頭ひろみさんでしたね。すごいなんかかっこいい役で、ね、本当のヒロインの石原さとみさんよりなんか注目を浴びちゃってるところがあるんですが、まあ本当にそのままのキャラクターでバイオの CM やってるってところでね、ちょっとすごく面白いなと思っています。そういうとこで、一応じゃあちょっと告知をさせていただきます。この番組といろいろ情報を発信するということでメルマガを開始しております。メールマガジンですね。まあ、この番組の配信のお知らせとか、あと YouTube での動画配信、チャンネル9での動画配信とか、そういうことをやりましたらそのメルマガの方でお知らせ、他に何かねお知らせ事項あったらお話メールを送りしたいと思いますので、ぜひねメールマガの登録をよろしくお願いします。現在45人、でも希望的にはこんな感じなんですかね。ぜひよろしくお願いします。でこれ番組のウェブサイトの方、もしくは iPhone とか iPod のポッドキャストアプリから、ご覧になっている方は、アートワークとタップするとですね、リンクとかのページが出てきますので、こちらから見ていただければなと思っています。それと YouTube の動画配信もやっています。最近結構上げるようになりまして、なんで上げるようになったかっていうとですね、もうドリキンさんの影響をやたら受けてるって感じで、いやドリキンさんのやってるの見ててね、動画面白そうだなって、 あのオズノボワイルとかちょっと欲しいんですけどね、 DJ のね、ちょっとそこまで出してないんですけども、まあ、Windows 10の解説ということで、まあ、Windows 10の画面を動画でこう説明しながら、ちょっと端っこに私の顔を出して説明しながらとかですね、そういったあの解説のビデオとかを出しています。あと勉強会のね、お話した内容っていうのをビデオも録画してそれを配信したりとかやっておりますんで、ぜひ YouTube の方も見ていただければなと思っています。で、できましたらこれよかったらですね、 YouTube チャンネル登録っていうのがありますんで、チャンネル登録をしてもらったりとか、あといいねとか、まあよかったらですけどいいねっていうのがねしてもらえればいいと思います。あのとにかくちょっとチャンネル登録していただけると嬉しいかなと思っています。現在チャンネル登録数が663人です。ありがとうございます。これあの1000人いくとですね、ちょっと YouTube 的にいいことがありそうなんで、ちょっとまずね、あの目の前は700人800人ってやりたいんですけど、ちょっと1000人目標をしておりますね。もしよかったらチャンネルの登録の方をお願いします。で、 YouTube でウッドストリームっていうアカウントでやってるところがあるのと、あのウェブサイトの方から、ね、リンクも貼ります。ただ分かりやすく言うとですね、URL 言ってしまいますと、これ youtube.com/cabc の c ですね、/windows-podcast、 youtube.com/c/windows-podcast、 こちらの URL アクセスしていただきますと、私の YouTube のチャンネルのページに行きますんで、ここでねチャンネル登録っていうボタンがありますので、そこでポチッと押していただければね、嬉しいなと思っております。で、ぜひよろしくお願いします。それだけかな。あとね、今月の11月は26日にドットネットロボ勉強会は、行う予定です。で、これまた詳細は追ってお話ししますが、その前にですね、11月24日、こちらもあの別 の, あのコミュニティのイベントがありまして、クリエイターズミートアップというイベント、これ私前もちょっと登壇したことあるんですが、いろんなクリエイターの方ですね、まあ、広い意味のクリエイターの方が集まって、お話を、まあ、いろんな勉強会形式でセッションをするということで、ここ最近ですね、平日の夜にやってるんですよ。11月24日、夜19時から21時の間にですね、日本マイクロソフト品川本社のセミナールームでやっております。で、前回行ったんですね、久々に2年半ぐらいだったかな、主催されてる小島さんにお久々にお会いしまして、で、その時日本マイクロソフトのエヴァンジェリストのモーナエさんもがね、登壇されまして、コルドバの話とかねされてたんですけど、そのイベントで今度私登壇させていただくことになりました。これ近いうちにねまた登壇させてくださいような話をしてたら、近いうちの時期タイミングが次に回ってきましたんで、もう話させてくださいということで、私も登壇をさせていただきますので、ぜひね興味のある方、10分ずつのセッションがたくさんあるって形なんで、いろいろ聞けます。本当にいろんな範囲の、私が普段やってるそのドットネットロボ勉強会はもうかなりマイクロソフトによってる話なんですけど、それだけじゃなくていろんな範囲ジャンルのねお話が聞けますんで、ぜひ、興味のある方、平日の夜ですね、日本マイクロソフト品川本社で行いますのでよろしくお願いします。これも番組の方から URL 貼らせていただいてますのでよろしくお願いします。また来週はですね、ちょっと買うもの、これから買うものによってお話がなんか変わるかもしれませんけど、ちょっとねしたいなと思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。